大好きが天才を生む第700回をお届けいたします。今回のテーマは勉強量の見積もりを間違えないです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。4月ですね、いろんな人がスタートされると思います。新しい学校に進学された方も多いと思うんですね。で、新しい環境で一生懸命やってるって方多いと思います。でですね、ここを、やはり人間ってね、やっぱり、うまくいく人と、うまくいかない人ってあるでしょ？で、その時に何が違うかっていうことなんですけど、例えばもう、ここではね、大学受験とか受験っていうことが一つの大きなテーマなので、お話しすると、やはり勉強量っていうものを、が必要なんですよね、目的を達成するためには。それで、どのくらいの勉強量が必要なのかっていうことを、やはり、ちゃんと事前にですね、見積もっておくってことが、すごく大事なことだと思うんです。で、多くの場合、うまくいかない人っていうのは、この見積もりを間違えるんですね。で、逆にうまくいく人っていうのは、その見積もりが極めて正確なことなんですよ。で、ここをね、やはり軽視してはいけなくて、この、まず全体の量、やんなきゃいけない全体の量っていうのが間違えると、戦略も立てようがないんですよね。どういうふうにやってるかって具体的なことも立てようがないので、やはりどのくらいいるのかということですよね。大事になってくると思います。大学受験なので、もちろんですね、当然例えば私立の文系を目指されるっていう方と、それから例えば東京大学の理科系を目指されるっていう方だったら、もう全然勉強量、まず量が違いますよね。ですので、その違いっていうのをきちんとまず認識して、つまり自分がこういう方面に進みたいっていうことであるなら、このくらいの勉強量が必要であるっていうことの見積もりを間違えてはいけないよってことです。多くの人は間違えますね。で、だからうまくいきません。で、もちろんですね、勉強量とともに中身も変わってくるわけですよね。国立大学を目指される方と私立大学を目指される方、それはもう全然違いますよね。ただね、ここでやはり知らなきゃいけないことがあって、やはり量の大切さっていうことを申し上げたいんですよ。でね、もちろんその事前にいろんな戦略を立てるとか勉強法を学ぶとかっていうことももちろん大事なんですけれども、これは私が生徒によく言うことなんですが、勉強法っていうのは結局はその人自身が編み出していくしかないことなんだっていうことなんですよ。で、最大公約数的に申せばね、こうっていうことは言えるわけですよ。反復が大事だよとかね。やはり、例えばその数学で言えば、式の導出は大事だよとか、いろいろ言うことはできるわけですよ。グラフをきちんと書きなさいとかね。それはもう言えることではあるんだけれども、でもね、実際その勉強っていうこと、個々の、なんていうんですかね、と何かを身につけるっていう実際のプロセスに関して言えば、人それぞれなんですよね。最大公約数的に、あるいはいろんなこの今までの経験値から、こういうものがいいとか、こういうやり方がいいということはできるけれども、でももっともっと細かいプロセスね。例えば30分間でこの問題やりますって言った時に、どうやって身につけていくかっていうその過程っていうのは、やはり人それぞれなんですね。で、そのミクロな部分っていうのは、実は自分で作っていくしかないんですよ。で、逆にそれを作れた人、それをだから逆に手続きにできた人っていうのは、非常に結果を出しやすいですね。英語のテキストがありますでしょ？例えば今日は7回、ここもこれから7回をやりますっていうことになります。じゃあその時にどういう手順でそれを身につけていくかっていうことなんですよ。そうすると、例えば音読は大事だとか、あるいは文法は大事だとか、単語は辞書を引きましょうとか、いろいろバラバラにあるわけですけど、それを総合していくには自分の工夫っていうのがやはりいるわけですよ。まずは英語を聞いて、例えばリーダーならね、その英文の音読を聞いてみると。CD なら CD を聞いてみるっていうことですね。あるいはそれに合わせて発音してみると。その後には、例えばわかんない単語を調べていく。あるいは構文を調べていく。などいろいろあるわけでしょ。その後は例えば全部日本語に訳してみて、逆にそれをまたさらに英語に訳してみるとかね、いうことですね。こういう一連の手続きで、最後に例えば日本語訳から英語の原文が復元できたらば、それで合格っていうようなことで、一括ずつ進んでいくっていうような、そういう、なんていうんですか、組み立てというか、ルーティンというかですね、そういうものが完成しているといいですよね。 あるいは数学だったらば、例えばまず教科書やりますと。で、次にはその範囲の、いや、例えばその、まあ、数列のところを身につけようとしますね。数列のまず教科書をやりますと。で、次はじゃあ応用問題集をやってみますと。で、次は、じゃあ、赤チャートのその部分をやってみます。で、次は、じゃあそれの優しい入試問題をやってみますとか、いろいろこう、まあ、順番があって、最終的にはこの問題がスラスラできるようになったら、この単元は OK としますとかね。そういう、なんていうかね、手続きとか手順というものを明確化できる人っていうのは、やはりすごく強いですよね。だから塾でね、教わることって、実はそこの手順化なんですよ。手順化なんですね。できるだけその、なんていうんですか、人それぞれなんだけれども、その人それぞれの個性に合わせて、そのマスターしていく過程を手順にしていくんですね。これはもうきちんとこう書くことができる。手順として。ただ書くのができるって言っても、それは微妙なことがあるわけですよ。例えばさっきの英語の例で言えばね、英語を聞くって言いますでしょ。でも聞くって言っても、それは人それぞれその聞くっていうことに対する解釈っていうのはかなり異なるわけですよ。例えばね、聞き方としてもね、例えば一文一文分かんないとこ全部聞いていくっていうのも聞くでしょ。それからなんかさらっとこうのが流して聞くとかって、いろんな、例えば単に聞くっていうだけでも、いろんなバリエーションがあるんですよ。ですからね、この細かいところってね、やはり個人が開発していくしかないんですね。で、それが、つまり大事なところで、逆にその、我々教師の役目っていうのは、それがその子にあって、かつ効率いいものができるようにっていうのが、一つの、指導の目標であるんですね。で、それが確立できた人っていうのは、圧倒的な強さを発揮できますよね。だけども、それはね、実はね、量をやらないことにはやはり無理なんですよ。よくあることですけどね、勉強最初はね、例えば1時間に1台しかできないんですよ。それがやっていけばね、1台に1時間2台とか3台とかになるでしょ。あるいは慣れた、その、もう完全にマスターした単元なら、復習っていうのは、例えば100台解くんでも見ただけで解くってことにするならば、もう本当にもの何分かで100台なんかできちゃいますよね。というように、習熟するってね、それだけ毛率が高いわけですよ。ですから、この習熟の仕方っていうのが大事になってくるんですよね。ただその習熟するためにはその量をやらなくちゃダメだってことですよ。でもまたその量をどのくらいやるかっていうのは人によってまた違うわけですよね。ですけど量はやらなくちゃダメだっていう覚悟はやはり必要、大前提として必要なことだと思います。そこでさあ最初に戻るんですが、量の見積もりっていうことが出てくるんですね。そういう観点からの量の見積もりですよね。単にね、例えば英単語をね、これだけ覚えれば問題ができるようになるとかっていう、そういう観点の見積もりももちろん重要なんだけれども、この人が勉強法を確立するにはどのくらいの量をやらなくちゃいけないかという観点からの見積もりも重要なんですよ。むしろそちらの方が大事とも言っていいんですね。ですので、だからこそ指導者が必要なんですよ。だそこのところに精通しているのがまさに指導者なので、逆に言えば指導者たるゆえんはそこに精通しているからこそ指導者と言えるんですよ。ぜひですね、まだ確立してない方、特にですね、例えば高校3年生になって、何回か前の放送でも申し上げましたが、例えば国立の理科系を目指すにもかかわらず、センター試験の模擬試験をやってみたらば、例えば英語が半分であったというような、人は、とにかく指導者について、指導者はもう瞬時に大体この人がどのくらいの量をやればどうこういうふうになるかっていう計算ができますので、ですので、それについて、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。これをですね、インターネットの情報とかですね、あるいはいろんな本屋さんで合格体験キーとか載ってますでしょ。その程度のことでできるならみんな苦労しないんですよ。ぜひですね、そういう専門家に相談されて、当然費用はかかりますが、やはり費用かかるってことは当然その得るものも大きいので、ぜひそういうことを考えてみてください。ぜひですね、そういう専門家の力が、そういう方には必要だと思います。ですが、とにかくどっちにせよですね、その自分なりのやり方を確立していくためには、量が必要だということですね。ご参考になれば幸いです。ぜひ、受験を成功させてください。ありがとうございました。
第700回の今回は、勉強量の見積もりを間違えないというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。